ここからはライフログのコーナーです。
このコーナーでは毎週ゲストをお迎えして人生の転機をキーポイントに、そこに至るきっかけ、そして今その転機がどのようにつながっているのか、ゲストのライフログ、つまり人生の記録を紐解きます。あなたには道しるべに、そしてあなたには仲間の声として、それぞれのあなたにフィットするお話をお届けいたします。
今日のゲストは、はい、一般財団法人クラスジャパン教育機構の代表理事、中島武さんです。ありがとうございます。
あ、こんにちは、中島でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それではご紹介いたします。中島武さん、1962年、京都市のご出身です。
京都ですね、
はい、うん、そして大学卒業後は広告会社や企画会社の経験を経て、ご自身でプランニング会社を起こされます。その後教育業界へ転身、出版業の角川と IT 業のドワンゴが連携して設置した通信制高校 N 高等学校の立ち上げに参加されまして、世間から大きな注目を浴びます。現在は不登校などの小中学生向けの通信教育サービス、一般財団法人クラスジャパン教育機構の代表理事も務めていらっしゃいます。
最初は広告企画業、はい、
そうですね、広告の仕事ですね。
それはどちらでやられてたんですか？
これ
は
あの大学を卒業しまして東京へ行きまして、
東京へ行って、
はい、
ちょうどいつ頃になるんですかね。
80年、81年ぐらいです
ね。81年ぐらいか、
はい、
まあ景気もいい頃。
そうですね、いわゆるそのバブルの最後のギリギリ最後の時ぐらいですね。
バブルで、はい、東京で広告業、
はい、
これはもう業界の、
はい、
もう一番ブイブイ言わせた頃
申し訳ございません、まさにそうそうでございました。
その通りでございます。
ホイチョイプロ、私をスキーに連れてってみたいな時代でしょ。
まさにその時代です
ね。
まさにその時代。
楽しそう。
いや楽しそうですね。
その時代だよね。
ねえ。
なんかこう、うん、大学を出ても目の前を本当に素晴らしい楽園が、
はい、いやそうでしたね。すいません。
すいません。
本当に申し訳ない。
ニタニタされてますけども。
クラブディスコっていう大型の箱がねバンバンできてた時。
東
京ありましたね、はい、僕ねあんまりその時期知らないんですよ。
あ、なんかおっしゃってましたね。
アメリカに行ってたんで、バブルの時。
寂しい、
うん、
全然恩恵を受けていない。
入ってたらワンレグとかいう言葉があって、ワンレグボディコン、なんなのそれ。
アメリカにはいなかった。
足が一本なのみたいな。ワンレグって
ワンレグ違いますよ。
ワンレングスなんだなあれ。
そっちです。
ワンレッグかと思ったという。そんな時代だったんですけども、
そうですね、
でもそんなうわうわの時代なのに、
はい、
なぜそこから転身をされて、そこからどちらへ行かれたんですか？
そこからね、まあ、家庭の事情もあって今度大阪の方で、
大阪の方でまた、
そうですね、プランニング会社、
うわうわと、
まあね、ただバブルは一旦これ時代的にはちょっと収まってたんですけども、その時の大阪ってあのいわゆるその花博ですね、それと関空の開港、ちょうどその時期あったんですよ。
これまた大阪がガンガン行ってる時代ですね。
はい、だからまあ面白い仕事をちょうどさせていただきましたですね、その時に。
例えばどんなお仕事を？
まさに関空のオープニングのイベントなんかはちょうど関わらせていただいたりとか、で当時やっぱ関空ができるんで、あの前の臨空タウンっていうのがね、
はいはいはい、
ありました。その臨空をどうするかというような、そんな企画を一緒に作らせていただいたりとか、
ビルが、はい、ねえ、
あ、そうですね、ゲートビルでした、ね、
ゲートビル、
はい、ゲートにならなかった。
ならなかった。
日本作るはずが今一本あります。
逆に大阪市は、大阪府がゲートビル作るっていうんで、
はい、
負けるもんかとWTC でしたっけ。
なかな
かあそこのやつ作っちゃって、これでゲートビルよりも高く作ったとか言って、橋本徹さんがもうむちゃくちゃ怒ってたね。もうカエルの腹比べみたいな状況になっちゃったわけですよ。そこに税金がガンガン追い込まれた時代ですもんね。
そうですね、そんな時代でしたね。
それで大阪は 傾くんですけどね。
中島さんのせいじゃない
です。私も申し訳ございません。
一旦鬼になっていた。そんなことないんですけど、
ね。それがなんでまた教育へ。
そうですね。
反教育的な活動されてい
た。いやいや反教育的じゃない。反教育的じゃないですよ。それも社会のためにってやったんですけどね。はい、その後独立をしましてですね、自分でやっぱりプランニング会社を作ろうということで立ち上げまして、でその時の、まあ、いわゆるクライアント先ですね、お仕事をもらっていたところの一つが、大手の教育機関だったんですよね、うん、でその教育機関のお仕事をするようになって、実は、通信制高校というね、
はい、
皆さん多分高等学校って言っては通常通学をされて授業を受けられてますよね、うん、でも通信制高校っていう、これも制度古いんですけどね、うん、昔からありまして、でちょうど私がもうどうですかね、25年30年弱ぐらい前にその教育機関と関わった時に、その通信制高校が少し広がり出した時だったんですよ。多分山田さんはよくご存知、その登校拒否って昔言ってました、はいはい、その言葉が不登校という言葉にちょっと変わった時ぐらい、でその不登校の子どもたちが学べるその教育機関として通信制高校っていうのが少しずつできたって、で私がそこ関わったところっていうのが全国にそれを広げていこうと、っていうんでぜひ一緒にやらないかというようなところで、そこから私その教育機関の方に中に入って一緒にやらせていただくことになったんですよね。
それは中島さんからするとどういうあれだったんですかね、ブランディングの会社独立してやってる、その時にこれからもプランニング企画の方会社でやっていこうということではなくて、ちょっと変えてみようというその転機は何なんですか。
これがですね、まさにその通信制高校っていうのを名前だけ知ってたけど、私はほとんど関わりがなかったんですよね、普通に学校行ってましたけども、で、その学校の中入るようになって、見るようになってですね、学校には来てないけれども、その才能のある子どもが自分のやりたいようなこと、例えばスポーツとか芸術とか、そういう今で言うプログラミング、昔で言うその情報とかっていうのをどんどん伸ばしていくことができてるんですよ。ということは普通に学校行ってたら、もしかしたらその子どもたちっていうのはあまりこう能力が開花できなかったかもしれない、でも少しそうじゃない通信という形で学ぶことによってどんどん伸びる子ができてきたなと思って、これっていうのはもしかしたら子どもたちがその大きく転換をする一つのきっかけになるんじゃないかな。だから私はそこに今までのそのプランニングという経験をもしかしたら活かせるんじゃないかなと思いましてね。
ちょうどね、登校拒否が出て、そして高校行けなくなっちゃったけど、能力のある子さんがいっぱいいて、
そうですね、
こういう子は大研というね、
はい、そうです、大研でしたね、
自分で勉強して、はいはいはい、大研、大学のその検定試験ですね、
そうですね、
これを受けて大学に入っていくというバイパスがものすごくでき始めた頃なんですけども、そこって自分で勉強しなきゃいけなかったわけですよ。
そうですね、
一人で孤独で自分で切り開いていかなきゃいけない、でそれも大変な数になってきたってことがあって、その時にやっぱりもう少し多様性な、この多様性の時代に多様性のある教育を作っていこうということで、単位制だとか、はい、
そうですね、
通信制だとか、うん、僕も共同知事の時に清明高校という単位制の高校を、設立に関わったんですけどね、そういう時代、そこで能力発揮できる、そういうとこじゃないとなかなかこう、もうやっぱりね、思春期ですから、一旦傷ついた心とか一旦降りた時にすぐに、僕らとも面の皮は厚くてとか言って戻れるけど、子供戻れないですよ。
そうですね、
そういうことで僕やり合ったことがある、教育委員会と、教育委員会やっぱり学校教育に戻ってくる道を作ってほしい、それが前提ですって言うから、いやそれは分かるけど、じゃあ戻れない子はどうなるのみたいな話で、多分今中島さんがやっているそのクラスジャパンの方、こういったまあフリースクールという言い方をしてたんだけど、そうしたところと教育委員会はもう少し提携すべきじゃないかみたいな議論をちょうどしてた頃でしたね。でもそうは言っても通信制高校の立ち上げって難しいですよね。
そうですね、 ですね、そこを、まあ1万人ぐらいの規模に、
はい、
その私が最初に関わった時にはね、うん、なったんですけど、ただね、それでも卒業の時にみんな喜ぶんですよ、うん、一旦諦めてた子が多いから、うん、でも通信で高校卒業できるようになったんで喜ぶんですけども、うん、胸を張って高校名を言って卒業する子がやっぱ少なかったんですよ、うん、やっぱりちょっと下に見られてたんですよ、うん、学校業界からもそう、社会からも
ちょっとドロップアウトしたような子だという目で見られちゃう、う
ん、でそれがね申し訳なかったんです。先ほど言ったように子供見てるとそんなことないわけですよ、能力高い子が本当にどんどん出てきてるのに、うん、なぜ自分の高校を胸を張って言えないのかなっていうね、うん、これすごいやっぱり逆に申し訳なかった、うん、で、実は2016年の4月に先ほど言っていただきましたが、はい、N 高等学校というね、
は
い、N 高今ね N 高 N 高って結構言われてますけども、うん、をその IT 企業のニコニコ動画を運営しているドワンゴさんと、
ね、
それと、ね、まあ、大手の出版企業角川さんと一緒になってね、
うん、
を作ろうというような話をさせてもらったんですよね。実は
これはでもまあ角川と IT のニコニコ動画のドワンゴ、うん、まあこの角川とドワンゴの組み合わせも衝撃的だったんだけど、へーと思ったけど、 そこがまた教育に入ってくるという、う
ん、そうなんですよ。
それを聞かれた時どうでした、中島さんとして。
いや聞かれたっていうかね、もともと持っていったんですよ話をね、
うん、
やりましょうということで
両会社に
一緒
に、
ね、ちょうど、まあ、先ほど山さんが言われたように
一緒にな
った創業会社
だった。その時に
そうなんですよ、うんうん、で、まあ、ある人を介してこの話を持っていった時に、ドワンゴの、まあ、今は会長になれたのかな、その時の社長の川上さんが、
うん、
その今言いました通信制高校のねちょっとこう下に見られてるんで、うん、これをなんとかそのイメージのチェンジをやっぱりしていきたいんだという話をしたら、
うんうん、
実は得意だって言われたんですよ。何かっていうとニコニコ動画っていうのは、
うん、
いわゆるオタクの子供たちが、
はい、
集まってる場所なわけですよ、うん、でニコニコ超会議というのはまさに全国からオタクが来るんです。でオタクっていうのは昔はちょっとこう下に見られてたんですよやっぱり。ところが川上さん曰くはいやいやニコニコ動画やニコニコ超会議をすることでオタクっていうのはまあ言えば一芸を持っている子どもたちだと、うん、そんな大人もたくさんいるっていうんで、うん、こうイメージは世間のイメージが変わってきたと、
うんうん、
でそれを私たちはやってきたから得意なんですよって言われて、
へ
え、これはこの人たちと一緒にやったらまさにその通信制高校のイメージを大きく変えることは本当にできるんじゃないかな、じゃあ一緒にやりましょうということでやらせてもらったんですよね、
まあ、確かに、うん、いわゆる普通科ってまさに普通科で、
はい、
普通の子を集めてるって怒られちゃうけどまあまあ、
うん、
こう全部がある面でいくと、はい、整ってるような形の教育なわけですよね、
う
ん
うん、そうですね、
もう全部を使ってて、うん、その団体生活もでもやっぱり得意な才能を持った子の中には、うん、抜けちゃったりこうする子もいるからね、
いらっしゃいます。
そうなってくると、うん、変わり者扱いされちゃうような子もいるので、このあたりを、
はい、
束ねるのはかえって通信制の方がやりやすい、
やりやすい、やりやすい、うん、で子どもたちもそこで認められると、うん、あ、うん、私の僕の才能を認めてくれてるんだなっていう、
うん、
それがやっぱり子どもたちの時は非常に嬉しいですよね。
授業もやっぱりニコニコ動画、
うん、まあニコニコ動画というかその動画システムを使って、うん、だから全国にいる子どもたち
が、ね、
そうなんです
よ、いい授業って
ねいいラーニングの
いいラーニングのいい、
そういうことですよね。今だってコロナの影響で ね、 海外なんかでも注目されてますけれどもね、
はい、
う
ん、で本拠地、うん、まあ多分その本拠地がなきゃいけないんですよね、うん、
はい、
ああいうところまた、
学校にするためには
1年に1回か2回かなんか集まるんでしょ、
はい、そうです。
それはどこにされたんですか。
実は本校っていうのが一応ありましてですね、学法人ですんで、うん、でその本校設置は沖縄県のうるま市っていうところ。
なぜ沖縄だったんですか。やっぱ東京が一番便利ですよね。
ですけどもね、まあまあ、いわゆる通信制高校の子どもたちどちらかというとやっぱりちょっと自分を変えたいなと、
うん、
ということです。でこう変えるイメージって沖縄いいんですよね。沖縄って日本の中でもちょっとこう空気感が全然違ったりするんですよ。
確かに違う。
違いますよね。
降りた瞬間から違う。
違いますよ、ね、だから
なんか伸びやか。
そうなんですよ。沖縄にどうしても本校を作りたかった。でその中でも沖縄の伊計島っていうところで作ったんですよ。
うん、
池島っていう島なんですよ。
池島
ご存知ですか。
あれなんか
池島ちっちゃい島ですよね。ちっちゃい島
訓練とかなんかいろいろあったんじゃないですか。
あ近い、それも近い、
近い
とこ、ね、
うんうん、
そこに学校がもともとあったんですよ。
あ
小中学校が、でそれが廃校になってた。
あ、
じゃあ離島。
離島です。離島なんです。
そこに
そこに学校本校をもともとあったんでそれをお借りして本校にして、
私てっきり沖縄の方からね、はい、そういう学校があるならうちに廃校の元々校舎があるので使ってくださいみたいな、うんうんうん、そういう話だと思ったんですけど、
まあ、こちらがあっちこっち探したんですよ。全国いろんなとこ行きまして、はい、でその中で沖縄の小池島の、はい、あのうるま市の市長が手を挙げてください、はい、ぜひ来てくれと、ぜひここ、まあ、全国の子供ちょっとそういう風に気分気持ちを変えたい、天気を起こしたいんだ、ぜひ沖縄のこの池島に来てくれ。何もないんですよ、本当に何もないと。ここに来てください、
全国から。
海と、
あ、そうです、
空と、
そうです。で風はあるんですよ。でそこに今1万2000
人の子供、1万2000人の子が毎年1回は必ず
行ってる、
集まってくる。
そうです。もう池島だから、あの高校生だらけになってますよ今。
ですよね、
はい。
そんなだって人口ないでしょ。
人口いないです。人口非常に少ない。300人ほどの人口。
ここに1万2000の
息子がね、うん、高校1年生の途中で、はい、まあ、普通の高校が合わなくて、でもともと中学生の時から N 校に入りたい入りたいっていうので、うん、で1年生の途中からお世話に、
うん、あ、そうか、
はい、なっているんですけれども、
なんか入学式もバーチャル、
は
い、うるま市長が登場したりね、
VR
で、え、うん、VR
バーチャル
でうるま市長が登場したり、は
い、登場する、
うん、そんなこともやっておりましたですね。
でもすごいよなこれ、うん、まあ、教育の中にもこれから次のコーナーで聞きたいと思うんですけども、
は
い、いやでも中島さん、うん、そこではどういう立場だったわけですか。
まあ、設立のメンバーとしてまずはい、入らせていただいて、ええ、でその後、まあ学校運営の基礎を作っていったり、うん、特に広報活動ですね。やはりもともとマーケティング得意でした。
うん、だ
から全国 の、 その保護者の方々や学校の先生方に、まあ、説明会をしたりとか、うん、保護者会をしたりとかということで、うん、N 高校という仕組みと考え方を広めていくという活動を最初の頃はよくやらせていただきました。
うるさいでしょ。
文科省、いや、ただしやっぱり一条校の高等学校ですので、
うん、
そこだけはきちっとやってくれよというような。
一条校って分かんないでしょ。
あ、ごめんなさい
分かんなかったです。
一条校ってまさにそのこの教育機関として認証されてる学校なわけですよ、は
い、あ、なるほど
塾じゃないという
。塾じゃないですね。
あ、うん、今あの山さんが言われたように、はい、文科省がきちっとした基準があるんで、それに沿ったものをきちっと作りなさいという、
うん、この基準は結構うるさいんだけど ね、
ね言われたんですね。
ではどんな取り組みを、ね、されているのかという話はこの後伺いたいと思います。
はい、
私たち日東薬品工業は京都の開発提案型の医薬品企業です。私たちにしかできないものづくりで人の健康と幸せに貢献します。乳酸菌の力で新しい可能性を。日東薬品工業。
餃子を焼く、鍋を振る、全国1万人の料理人が来る日も来る日もうまさを競い合う。もっとうまい餃子を、もっとうまい日本の中華を、日本を美味しく。
餃子の王将。
笑福亭公平です。
川島みるです。毎週日曜朝6時から絶賛放送中。
KBS 京都テレビ、おはよう輝き世代。
60歳以上の明るく元気な輝き世代の気になる話題を楽しく紹介していく番組です。
おはよう輝き世代。
私たち日東薬品工業は京都の開発提案型の医薬品企業です。私たちにしかできないものづくりで人の健康と幸せに貢献します。乳酸菌の力で新しい可能性を。日東薬品工業。
山田圭司のローカルフィット、番組へのメッセージ、ゲストへの質問もお待ちしています。メールアドレスは fit@kbs.kyoto fit@kbs.kyoto。 あなたにフィットする1時間をお届けします。
ここで餃子の王将からのお知らせです。
はい、
まあコロナウイルスね、なんか違う名前だったなんかつけたんだけど誰も言わないね。
なんか名前ありましたね。
コビット誰も言わないのあんね、みんなコロナになっちゃったね。
なりましたね。
この影響で、
はい、
まあみんな休校になってるんですけど、アメリさんもね、お子さん3人いらっしゃるん で、
はい、そうですよ。
結構これご飯大変じゃないですか
お昼ご飯ね、
うん、
もうね、うちあの高校生、あ、それこそ N 校に通ってるお兄ちゃんが、うん、お昼ご飯を 妹の分も全部用意して、
え
これ焼これ焼くんやで、いやだからこれ焼くんやで、これつけるんやでって言ったら、主婦がもう一人いるみたいなもんですから、
いい子やね。
だからあの近所のね、あのコロッケ、嵐山のコロッケ、コロッケ買うんやでって、でこのキャベツ添えるんやでって、全部私が全部置いてあって、うん、お兄ちゃんたちが適当に調理するとかやるんですけど、やっぱ小学生だけのお家とか毎日弁当全部作って持たせるとか大変そう。
これは
確かにね、お兄ちゃんお姉ちゃんいるとあれですけどね、
やっぱり共働き世代の人も多いのでね、
ま
あ、そういう人をどうするかという時に、実は餃子の王将が完全と立ち上がったわけですね、
はい、共働きの味方です、本当餃子の王将は、
ねね、これ京都新聞の記事からなんですけども、はい、全国で726店舗で、
はい、
まあ、全部じゃないんですけど、まあ、大体ですね、うん、それでお子様弁当専用、持ち帰り専用のお子様弁当の販売1食270円、
嬉しいね、
300円、100円玉3つでお釣りが来ちゃう
来るという、内容も嬉しいですよ、焼き餃子、うん、唐揚げ、
子供の好きなようなもの、
粗挽きウインナー
絶対好き、
2個ずつ入って、お野菜もちゃんと、ブロッコリー、白ご飯もつきます。
ついて。
中学生以下の子供がいたらいいんですって。
え、それは何？
はい、
お店で言うんやろうか。中学生以下の子供いますよ。
いますって言ったら、一人一回につき3食まで
購入できる。
購入できる。だからうちは中学生の息子と小学生の娘分はこれで買えるっていうことです。
おお。
嬉しい。これあったら子供だ
け。ご主人の分とアメリちゃんの分は？
もうそれ普通の餃子を買って帰るしかないですね。お得なのは子供よっていうことなんですって。店舗で購入することができるということです。3月末まで続けようということですね。ぜひあのお子様弁当1食270円ということです。お弁当を自分で作るのにちょっと疲れたりとか、
うん、
ね、大変じゃない、今日はちょっと無理だわっていう時はお兄ちゃんなんか買いに行けると思います。買ってきて、
ね、
はい、
本当にあのーうん、フードスポットというのか食の拠点王将で
そうです、
子供たちのために愛情のこもったお子様弁当をぜひとも購入していただけたらなというふうに思います。
熱々が嬉しいと思います。詳しいことは餃子の王将のホームページなどをご確認ください。以上、餃子の王将からのお知らせでした。
山田圭司のローカルフィット、あなたには道しるべに、そしてあなたには仲間の声として、それぞれのあなたにフィットするお話をお届けします。メールアドレスは fit@kbs.kyoto fit@kbs.kyoto、 あなたにフィットする1時間をお届けします。
山田圭司のローカルフィット、 KBS 京都ラジオから生放送でお送りしております。天気いいですね、
はい、生放送が一生懸命証明されておりますけれども、ね、
天気いいっすよ。
来週は収録ということなので存分に生放送をお楽しみください。今日は一般財団法人クラスジャパン教育機構の代表理事中島武さんをお迎えしています。
はい、これやっぱり最初におっしゃったように、やはり通信制、楽しい、嬉しい、そして胸を張れるようにしたい、そのあたりはやっぱりプランナーとしても中島さんの血が騒いだんじゃないですか。
あ、言われる通りやと思いますね。ちょっとそういう面ではそのイメージを変えたいとか、仕組み自体を変えたいっていうような、うん、そういうこう気持ちはやっぱありましたですね。
またどういう工夫をされました、
うんうん、あの例えば N 高校っていうのはイメージを変えるために、先ほどその入学式の話をされましたけど、遠足というのをやりましたね、
はいはい、
通信制高校の子なんで自宅に大体いるんですよ、
うん、
で遠足どうするかって言いますと、
うん、
ネット遠足っていうのをやったんですよ。
ネット遠足、は
い、あのドラゴンクエストっていうゲーム、
はいはいはいはい、
あのドラゴンクエスト
私も
やっておりました。
そうなんですか。
最近やってないんだけど、
ええ、
昔よくやってた。
最近はつながるっていうことなんですかね。
肩凝るんだもん。
ちょっとだけやってみたらまた楽しくなってるかもしれません。
肩凝りなんだ僕は。
ドラクエ遠足。
ドラクエ遠足。だドラクエであれ街並みをこうね。
こうね、
冒険する
冒険しながらモンスター
を壊してるんですよ。なんとかが見つかった。
あ、よくご存
知。よくしてはるわ。
よくやられてますね。
それにみんなが生徒たちが参加する
生徒合奏のドラクエに入ってくるわけです。 もちろん教員も入るわけです。で一緒になって
山さん入れてもらったらどうしよう。
一般の方も合流してました、
はい、山ちゃんが加わった
加わった
いいじゃないですか、うん、面白いと
N コーのなんか制服を着たキャラクターが
アバターになって
出てくるっていう。
そうなんです、ね、皆さんアバターになって
ドラクエアバターでやるわけ。
そうですそういうこと
これでみんなずっと散策して
そうです。でモンスターを倒すグループワークをする、これを遠足です、まあ、あのただ避難は結構ありましたですよ。さすがにやりすぎだろうとか教育と呼べるのかっていう、ね、うん、ありましたですよ。であったんですけども、あの、まあ、初回やった1年目やった時に、ある保護者から連絡あったんですよ、うん、であってやっぱ子供が参加させてもらって喜んだっていう。でそのお子さんは実はちょっとこう心臓疾患持病をお持ちの方で、小学校中学の遠足というのはほとんど行けてないんですよね。だ遠足の日はやっぱり自宅にいる、うん、もしくは保健室で待ってること、うん、だからあまりいいイメージがないんですよ遠足に。ところで N 高校入ってきて、うん、ドラクエ遠足ですよ。
できますね。
走り回れたんですよ。これが嬉しかった。でもう一つ言われたのが、うん、やっぱりその少し心臓疾患があるから学校小中学校の時はクラスの中でちょっとこう、まあ、気を使われてたわけですよね、うん、当然そう言いますよね。我々もそう言いますよ、うん、あまり急ごすなよと友達には、ね、うん、待ってやろうねっていうの、うん、やっぱちょっと心苦しいところがあった。その子が気を使われてるのが
ネットやと、そう、もう翼を授けるですよね。
でその子が言われて何を喜んだかっていうと、うん、お母さん言われたのが急げって言われたらしいんですよ。走れって他の子から、これが嬉しかったと。言われたことなかった。
はあ、ちょっと普通では思いつかないことですよね。
そうだな。そういう面で今まで当たり前ってね、教育の中で、うん、学校教育の中で当たり前と思ってたことが実はちょっとこうネットということだけ環境を与えることになって子どものその見方は全然変わってくる。教育の常識、教育の常識っていうことをちょっと外れたら実は子どもの可能性はもっともっと広がるんじゃないかなということで、まさにドワンゴやカドカーの社員の方をどんどんこの N 高校の中に入れて、うん、で新しい企画をどんどん立てていただいてたんですよ。今もいっぱい立てられてますね。
ニコニコ町会議文化祭、
はい、そうですね、日本一の文化祭です。
あの中に文化祭が入り込んでいたんですね。ニコニコ町会議はニュースやなんかでも紹介されてますけど、
100万人以上の人たちが集まるあの文化祭の中に、
そこに文化祭が、
文化祭の要はブースを作るなんですよ。
それやっぱり昔の仕事が生きてますよね。生きて
きますよね、ブースが生きてで高校生たちはそこで模擬店をやったり、自分でまああのコンサートをやったりとか、それニコニコ町会議に来ている一般の方がみんなに、だ日本一の文化祭、
まさにオープンキャンパスやな。
そうですよね。
でもそうなってくると不登校の子供が行く学校じゃなくなってきますよね、
うん、もっと幅広いですね。
そうなんです。
世界中に生徒さんって
います。
広がっているん
ですね。なってますね、うん、インターネットの環境があったら世界中どこからでも授業が受けれます。
いやだからね、僕は今でも実はあの中教審のチームやってて、はい、うん、今は大学文化会の方の臨時チームやってるんですけども、うん、教育のあり方ってこれだけ多様で様々に複雑な時代になってきて、グローバル化インターネット化していくと、まああのもちろん動かして、まあ、動かさない部分もあるんだけど、違うものは確かに出てくるんですよ、うん、一番典型的なのはですね、アメリカのミネルバ大学って知ってます？
うん、知らないです。
有名です。
これがね、ハーバードや、うん、あそこでも入るの難しいんです、2万人が受けて、
はい、
合格率 1.2% です。
少な、そんだけ世界中の人が受けたい学校なんですか。
でも入った瞬間からね、はい、世界の有名研究所で一緒に共同研究したりするようなとてつもない大学があるんですけど、この大学ってキャンパスないんですよ、
はい、
これね、基本的に講義はオンラインでしょ。あれ
オンラインです、全部
オンラインでやって、ただ面白いのは、はい、世界中を旅するんです。
もう生徒が、
生徒が、
はい、
それで合宿なんですね、うん、世界中の都市を旅しながら合宿していく。
へー、楽しそう。
この大学が今や大変な人気なんです。
そうですね、まさに世界中がどこもキャンパスなんですよ。
は
ー、だから僕さっき聞いた時、こういうのが出てきてるんだ、 そしてそこがもう世界で一番難しい大学になりつつあるんだというと、我々の持っている教育とかそうしたものとまた違う世界が広がってるし、才能というものというのはやっぱりいろいろな土壌の中でいろんな種類があるからいろんな花が咲くということもあり得るのかなと思っちゃうな。
ここから先増えてくるかもしれないですよね。そういった大学が当たり前になるかもしれない。
そう思います。
ことですよね。
まあね、あの普通の府立高校でこうやっていく、はい、これもまたね、うん、あのすごくいい、
う
ん、素晴らしい生活を送っていくと思うんだけども、うん、そことはまた違う生き方もあるんだ。オルターナティブっていうのかな。
そうですね、
選択肢があるってことが子どもたちにとっては大きなやっぱり救いであり、うん、大きなやっぱり力になるというのはもう事実の時代になりましたね。
なると思いますね。子どもたちの可能性を見つけるためには、今山さん言われたようにその多様な学びの場面をやっぱり与えてあげること、
うん、
それが子どもたちの可能性を本当に見出すことになるのかなというふうに思いますね。
ただ1万2000人もいると同級生意識とか出るのかな。
あの学年っていうのはあんまりこう意識しないですね。
ですよね、
みんなは
中でやっぱりインナーグループができるんですか、は
い、
そうする
とあの部活動っていうのがあるんですよ。
あ、部活動ね、うん、
ネットですよ。
ネット部活動、
はい、ネット部活
動、e スポーツが強いですよ ね、
はい、
やはり
e スポーツっていうのはもう日本の中でも有数の子どもたちがたくさんいます。
e スポーツって言うけど、はあ、e スポーツの賞金ってものすごいあるもんね。
いや、もう世界で言うと5億円とか6億円の大会ありますから。
あるんです、はい、
応援する。
あ、そうですよね。
行ったら応援する。
え、お母さんよく言われますよ。今まではゲームやってていつまでもやるのって言ってたけども、賞金聞いた途端にもっとやりなさいってお母さんたくさん出てます。
子供たちの憧れの職業YouTuberでしょ。
YouTuber、 言われた通りです。
YouTuber、 僕らの時代には全くない仕事ですよ。
そうですね、
私は子供の頃に YouTuber なんて言ったら、うん、
はい、
何それ、
ないない、
チューブ屋さんみたいな。
でだから私たちの時当たり前になった職業もなくなるっていくでしょうし、うんうん、ない職業がこれからどんどん出てくるわけですからね。
しかし、うん、こうしてですね、うんうん、まあ、生徒は増えていった、うん、
ね、あのフィギュアスケートの紀平とか、
ね、そうですね、N 高校の生徒、
世界で活躍して、
ね、世界中回りながら授業を受けてますね、
うん、そういう、はい、確かに才能のある子ってもうみんな若い時からそのあたりもやっていかないと、
うん、
卓球だろうが、はい、テニスだろうが、
ね、
フィギュアスケートだろうが、
う
ん、もう恐るべき10代だもんな。
でもちゃんと授業は受けて、
もちろん、
ね、
どこでも受けれるんですね。
世界中どこでも、
世界中どこでも、
インターネットの環境さえあればどこでも。
かと思ったらあのプログラミングの会社を自分で作ってるような
留学生ともいますですね。
会社
そんなこと出てきますね。
ねえ、面白いですよね。うん、
まあこうした取り組みを続けてこられたわけですけども、うんうん、
はい、
中島さんの次の目標は何ですか。
そうなんですよ、
まあ、N 高校 の、 その説明会ですとか、はい、させていただきますとね、うん、まあ、当然その高校ですんで中学3年生とか高校生の転校のお話ね、
うん、
あの先ほど亜美さんも言われましたけども、はい、の相談は当然多いんですけども、実は増えてるのが小学生とかね、中学校1年生の保護者からの問い合わせが多いわけですよ、
はい、
やっぱり学校には少し行きにくいとか、学校ではなかなかその自分の、ね、能力を開花できない小学生や中学生がたくさんいる、うん、で N 高校はないんですかって、そういう学び方はないんですかって、うん、これ今通信制の中学や小学校ってないですよね。
ないです。
よくご存知のように
義務教育
です、ね、義務教育
そうか、
ないんですよ。ないんです。
ありそうなもんですけど、
ないです、ね、で何度もその文科省さんに、うん、当然必要じゃないですかと、時代としてもというようなことを言って、いやもう今山さん言われたように義務教育だからなかなかこの制度作れない。
義務ですから。
そうなんですよ、作れない、うん、
小学校に行かないといけない、
いけない、いけない、
そこで教育を受けない、
国民の義務ですから。
ところが制度として実はあったのが、自宅にいる子ね、いわゆる不登校と言われる小学生、はい、中学生、これはもうある意味仕方ない子いますよね、うん、なかなか行くに行けない事情がある子という子たくさんいる、うん、でこの子たちがじゃあ、出席扱いにもできない、成績もつけないということで高校の進路にすごい不利益になっている子たくさんいるわけですよ、
うん、
でこれはということで、実は文部科学省さんが使われたのが、学校に行ってない期間、
はい、
期間でも学校が認めた学習を自宅できちっとすれば、それを学校に提出すれば出席として認めてもいいよと、要は成績にしてもいいよ、いわゆるその評定というね、内申書通知書とありますね、そこをその通知表に値するような学習を自宅でやっても、それを正式に認めてもいいよという制度あるんですよね、実は。これ実は平成17年にできてる制度が、ところがほとんどこれ使われてないんです。昨年、
ね、通信で勉強してこれだけやりましたって学校に
できるんですよ、ね、じゃあ制度がある。だし、いわゆる通信制の中学や通信制の小学校とほぼ同じようなことできるんですよ、ね、できるんですけど、
これは教育委員会嫌がるんですよ。
言われる通りです。
やっぱりね、教育委員会としては学校で教育をしたい、子どもたちを育んでいく場、それがダメだったら次という形ではなくて、そこでやっぱりきちっと子どもを育てたいという、これまた情熱なんですよね。
いや、その通りです。
子ども、まあ、戻れてうまくいくなら それでいいんですけど、
子どもを見放さない、見捨てないという意識なんですよ。だからなんかその役人意識でやってるんじゃなくて、子どもを最後までやっぱり見るというのが我々の、務めだ。だから学校教育というものを、もうこの子はダメなんだということは言えないんだっていうのがやっぱりね、あるんですけども、ただ実際はそうは言ってもいけない子もいる、
ね、いますもんね。
そうなんですよ。ですんで、クラスジャパン教育機構というね、はい、でまあ、去年の7月にクラスジャパン小中学園っていうフリースネットスクールも作ったんですけど、何かというと、学校と連携しましょうなんですよ、要は学校行くんですか、学校行かないんですかじゃなくて連携をしましょうと、で、クラスジャパンのネットスクールに入ってくる生徒に関してはきちっとそれこそネットの授業を受けてもらうんですよね。それも学校の教科書に沿った授業を受けてもらう、でそれをレポートをきちっと作ってあげるんですよ、我々作ってる。でそのレポートを定期的にその子が在籍している学校の先生方にきちっとお見せする、そうそう、学校側としてはきちっと把握ができるんですよね、この連携をしましょう。で今ならちょっと元気になってきたから学校に戻ってもいいじゃないですかと、学校側としては安心をちょっとされる、ね、
結局その対立する存在ではなくて、
はいはいはい、
両方が協力し合ってやきましょう、これまだフリースクールと教育委員会の関係も一緒なんですけどね、そういう関係でいかないと、まあ、子どもをみんなで大切にする形を作る、ということを、
その通りです
、始められたのがこの
クラスジャパン教育機構、それとクラスジャパン小中学園という、まさにネットを作るですね。今全国の自治体さんとそのお話をさせていただいて少しずつ広がっているというところですね。
なるほどね。
だから難しいんですよね、必要だ、でももうこの子学校来てもうまくいかないから、じゃあそっちへ、そういったことになってはいけない部分があるので、そこの微妙なところというのをこれから切り開いていく。
そうなんですよ。それを、でも学校によっては、学校に行く日1週間の中でね、例えば1週間に1度くらい学校に1個もいるわけですよ。でも行くけども、授業には入れずに別室に1個いますよね、
保健室、
保健室と言われていますよね、でこれもじゃあ自宅にいるときにその e ラーニングで学び、1週間に1回学校行って別室、保健室行ったときもその e ラーニングで学びましょうと、そうするとどこにいようが同じ授業を見てそのレポートを出していったら学校も把握ができる、だからそういう重なりを今作ろうというようなことも
させていただいて、学校授業自身も家でも見れるようになる、そういうことも来るんですよね。
もうすぐ来ると思います。先ほどミネルバ大学の話されましたけど、
そのコロナの影響でも、
今多いですよね、
広まってきそうな感じしますけれども、
そんな感じになってきたもんね。まあそうした新しい目標を掲げられている中島さんの大切にしていることって何ですかね。
先ほど遠足の話もしましたけど、子供っていうのは必ずその可能性を持ってると思ってます、でも大人がもそうですけども、親御さんもそうですけども、そのこの子はできないって思ってしまう、苦手なことがある、でもそれを環境を与えてあげたり子どもの意識を変えてあげると、その能力ってやっぱり出てくるんですよね。もともと持ってる、引き出してあげる。だから全ての子どもっていうのはやっぱり可能性は必ずあるんだということを、それを言い続けていきたいんですよね。
子どもは可能性の塊なんですよ。
そうですよね。
もう可能性の塊をどうね、
で
かいか、どう引き出していくのか、もう今や 中島さんの顔が本当に教育者の顔。
ありがとうございます、ということで今日のゲストは一般財団法人クラスジャパン教育機構の代表理事中島健さんでした。
ありがとうございました、
中島さんは何の曲を選ぶのかな、は
い、そうですね、
この曲選ばれた理由は、
これはですね、あのまさに京都に住んでいた時ですね、はい、中学高校の時にやっぱ KBS 京都のラジオよく聞いてる、はい、その深夜番組の中で、まあ、あの昔は、日本列島ズバリリクエストっていうのが昔あったんですよ、はい、その時に、この曲を聴きながらちょっと自分でもうまくいかなかった時にこう勇気をつけてもらったりとかする曲やったんですよ、ね、
では曲紹介お願いします、
はい、広瀬っていう方アーティストが、はい、歌われているいくつもの星が流れという曲です。
その昔俺たちは同じような夢を見た。苦しかったことの方が多かったけど息づいてた。思えばずいぶんと遠くまでやってきたけど、痩せた日々に俺たちは耐えてため息をした。明日は明日の風が吹くけど、いいことばかりが続く。